皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかねコロナの影響、熱波、いろいろねこれも世界中で、大変なことになっていますけれども、なんとかね温暖化、気候変動、気候の危機を乗り越えていきたいというふうに思っています。今日もねしっかりと気候変動に関する情報をお伝えしていきたいなと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初ニュースなんですけどね、もうヨーロッパ熱波ということで、英国で観測史上初の40度超え、欧州各地で熱波注意呼びかけということなんですけれども、もう本当にたくさんの、ね、ニュース報道がありまして、そこから選ぶのも大変なんですけれども、ちょっと一つ選びましたけども、7月の19日にイギリスでは観測史上初めて40度を超える気温が観測された。ヨーロッパでは熱波による影響が広がっているということで、まあ、異常な暑さが続くということなんですね。ロンドンのヒースローというところで 40.2 度を観測した、このイギリスで、ね観測史上初めて、2019年に 38.7 度というのが、ね最高記録だったんですけど、まあ、それ もう最近ですよね。それを一挙に 1.5 度も上回ってしまったということなんですね。まあ、これずっと続くということで、特に都市部では夜間も異常な暑さが続くということで、人々やインフラに広範な影響を与えるだろうということですね。熱波の影響からポルトガルでは気温46度を観測、スペインやフランスなどにも影響が及び、フランス南西部で1万3000ヘクタールに及ぶ山火事が発生しているということで、まあ、これはね地球温暖化と明らかに関連しており、人間活動が影響しているということなんですね。でポルトガルでは死者がなんか1000人を超えるということであるし、なんとねアメリカも熱波1億人に影響というような報道があったりですね、中国でも極度の猛暑、記録的な降雨と熱波による各地で混乱とね、まあ、これ本当に、もう大変なことがね、まあ、地球全体で起こっているというようなことも、ありますけれども、これは まさにね気候変動、気候の危機っていうのが、あって、これからもちょっと続いていくんだろうなということはね、まあ、予想されるということでありますし、なかなかね本当に被害はこう、ね、少なくなってほしいんですけども、温暖化対策ももっともっと真剣にやらなくてはいけないなというふうに改めて思ったところがあります。そういう中でですね、西岡修造さんへのインタビュー、これは、まあ地球環境戦略研究機関参与の方ということなんで、気候変動研究の生き字引という方なんですけどもね、その方にインタビューした記事がありまして、ちょっと詳しめにご紹介をしたいと思います。タイトルがですね、間に合わないでは済まない気候変動研究生き字引の警告ということなんですね。これまでの30年一体何をやってきたのか、日本の気候変動対策の遅れに怒りを表す人物、あらわにする人物がいる、ね、地球環境の保全に貢献した人を称える、今年の京都地球環境の殿堂、ね、に選ばれた西岡修造さんなんですけれども、この日本地球温暖化研究を黎明期から知る生き字引的存在ということなんですね。温暖化対策は今世紀の大きな仕事であるということなんですけれども、後世の人が今世紀を振り返ったときに、人類がこんなにも知恵を集めて、行動した例はなかったとみなされる時代になってほしい、そうした思いからね、こう西岡さんは気候変動政策の科学的な基盤を固め、研究機関の優れた研究者を組織化することに注力をされてきたということなんですね。で、地球環境問題の理解と解決に向けて前進をもたらした、ね、日本の研究コミュニティ全体に対する評価ということなんですけれども、この質問ではですね、1988年に IPCC が設立されて、ずいぶん経ったんですけども、発足時日本国内での位置づけどうだったんですかっていうふうに、聞かれていて、その設立直前1987年から88年には、西岡さんはアメリカに滞在をされて、アメリカ環境保護局、いわゆる EPA と言われているところですね、そこや研究機関をインタビューをして回られたということなんですね。で、どこに行っても温暖化の話題ばかりでした。科学者だけではなく政策に関わる人も集まって最新の知見を評価するという IPCC の、試みを聞いて、これは科学の新しいフロンティアになるに違いないというふうに思われていたんですけれども、当時日本では研究者のやることではないと言って引き止めた人がいたのも事実です。それは研究者ですからいろんな人がいて、そういうことをおっしゃる方もいたのかな、これは誰だというようなことを突き止める、あのことも別に必要ないと思いますけれども、そういう人がいたということで日本での、研究が遅れたということにもあったのかなというふうに思いますけれども、最初、IPCC が、発足して発表した報告書では日本の研究機関から発表されたものは0.25% 程度ということだったんですね。ですからまだまだ日本は遅れていたと。で、その年に1990年に国立公害研究所がですね、国立環境研究所へと変わったということなんですね。まさに日本では、公害に対してどうしていくかというようなことが、ずっと、取り組まれてきて、それが、地球環境を、シフトしなきゃいけない状況で国立環境研究所ができたということだったと思うんですよね。で、その設立業務を担当もされたということだったんですね。で、その後、気候安定化シナリオなどの研究も充実して、日本の科学者の貢献は大きくなったというふうに、言われていますけれども、ただ、世界全体の、日本、二酸化炭素 CO2 の排出量は減っていないということなんで、まだまだ、どうだったかという評価も、早いというようなことが、あります。で、パリ協定が、できてから、世界はもう急速に対策が加速をしているんですけども、日本の政策変化のスピードをどう評価しますかというふうに、聞かれてるんですが、西岡さんはですね、どうもこうもありません、一体これまでの30年間何をやってきたのかと言いたくなりますという、これも本当に私と同じ意見でね、このラジオかけでも何とかそういうふうにお伝えしてますけども、温暖化対策の最初の、枠組み京都議定書以降ね、ヨーロッパなんかは、CO2 排出量を大きく減らしてきたということなんですが、日本は基本的にほとんど減っていないということなんですよね。で、未だに化石燃料に依存する理由として、しきりに資源がないと言い訳しながら再エネの導入拡大に熱心でなかった、今になって炭素の価格付け、いわゆるカーボンプライシングですね、導入について議論したりしていますということなんですね。これは本当にその通りで、再生可能エネルギーとか、省エネもうやらない理由はいっぱい挙げるわけなんですよね。資源がないというようなことも言われたり、逆にですね、日本は化石燃料の資源がないから再エネやらないみたいな、ちょっと矛盾した言い方をするような、化石燃料資源は、ないっていうのはもう私たちみんな分かっていることなんですよね。そうすれば省エネや再エネを、やる理由だけしかないんですけども、化石燃料の資源がないのに温暖化対策やらないってどういう矛盾を言ってるんだっていうことになりますよね。で、それから、カーボンプライシングなんかももう COP3 の時も、検討を続けるみたいな新聞がね、にぎわしたわけなんですけども、それから京都議定書が発行しようが、あるいはパリ協定ができようが、そして本当にもう切羽詰まっている状況で未だに議論を続けている。これはもうまさに西岡さんがおっしゃる通りかなというふうに思うんですね。多くの時間を無駄にしてきたのです。この先もし地球がひどい状況になった時、次の世紀の人たちは真っ先に私たちの世代の怠慢を責めるでしょうということなんですね。 で、質問ではなぜ対策は遅れたのでしょうかということなんですけども、科学者たちが、ね、自然の変化を観測し、分析して進めるようになっているんだけども、ちょっとやっぱり時間がかかってきているんじゃないかというようなことも、ね、おっしゃっていました。で、京都議定書枠組みの、ね、あとなんかの合意でも、コペンハーゲンでもちょっと失敗したりしたということも、理由に挙げられています。で、科学者は、ね、もっともっと、ね、排出減らすべきだというメッセージを、ね、直接届けなければならなかったのかなという反省も、されてはいるということなんですけどもね、気候危機への対応は間に合いますかということなんですね。IPCC の最新の報告書を読めば、これからの削減への取り組みにおいて一番ボトルネックになるのは技術でもお金でもなく現在のシステムや体制であることが分かります。政治家に科学のことを分かろうとする人は極めて少なく、地球環境問題に本気ではありませんということなんですね。日本政府は、2050年までのカーボンニュートラルとかね、宣言をしているんで、遅まきながらの油断でしたが、実現に向けた具体的な政策については全く、まあ、評価できませんというふうにね、西岡さんはおっしゃっていまして、地球平均上昇、地球平均気温上昇を、ね、2度に抑えられるかどうかの水準で 1.5 度を目指す世界への貢献にはならない、ね、でももう間に合わないでは済まされないのですということもおっしゃってて、気候変動との戦いは勝つまでやり続けるしかありませんということなんですよね。で、これは、まあ、いわばリセットできない、ゲームをやっているということなんで、そういうことを、ね、しっかりと、ね、肝に銘じて取り組んでいかなきゃいけないなというふうには思っているところであります。まあ、気候ネットワークも、ね、そういうことを、踏まえていろいろセミナーとか、ね、いろいろやったりしまして、脱炭素を、ね、どういうふうにしていくかということで、7月25日に、ね、第1回のウェビナーを行いましたけども、第2回も、ね、ありまして、これがですね、脱炭素地域づくりの連続ウェビナーということなので、しっかりとね、また参加をしていただけたらいいかなというふうには思っております。はい、ということで今日もね、世界各地の熱波のお話っていうようなことをね、紹介しましたけれども、私たち自身もね、それをちゃんと気をつけて、行動しないといけないっていうことも当面ありますけれども、少しだけ先のことを考えるとですね、やはりもうシステムの変換、転換ね、これまで通りの、社会経済システムではもう、気候変動の危機を乗り越えられないということをね、しっかりと、ちょっと把握した上で、これからね、対策を進めていくことにつながっていけなければいけないなというふうな思いでね、西岡修造さんの、記事をちょっと、丁寧にご紹介させていただきました。ということで今日の京都発温暖化防止は終わらせていただきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。